雲の上にようこそ。
ようこそ。
ようこそだにゃん。
こんにちは、7歳です。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
こんにちは、スカイネッコだにゃん。スカイネッコはスーパー AI で世界中の情報にアクセスできるにゃん。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。
うそ。
いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクはペルソナ5タクティカのパッケージカラーをイメージしたホットラズベリーコーラです。どうぞ。
美味しそうだにゃ。
はい、それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。それでは7日間のゲーム情報をやっていきます。
よいしょ。
期間は2023年12月3日日曜日から12月9日土曜日までです。
はい。
ゲーム情報サイト 4gamer.net に掲載された1週間の記事の中から完全にランダムなガチャシステムにて7つ選出いたします。
そうなんだ。
どんなゲーム情報と出会えるかは完全に運次第です。お楽しみに。
はいはい。
ちなみにコラムやまとめ記事などニュース要素の少ない記事はこちらの判断にて除外をしております。
へ
え。また記事の要約は AI のスカイネコちゃんにお願いいたします。
にゃー。
それではゲーム情報ガチャスタートします。まずは1個目なんでしょうか。こちら、
ペルソナ5タクティカナンジャタウンとコラボ。
ペルソナ5タクティカの発売を記念してナンジャタウンとのコラボイベントが開催されるにゃん。
うん。
期間は2023年12月22日から2024年1月28日までだにゃん。
ほい。
コラボではゲームの主人公たちが猫耳と尻尾をつけたミニキャラになって登場するにゃん。コラボ限定のグッズや景品やデザート&フードが販売されるにゃん。
ほう。
スカイネッコもコラボイベントに行ってみたいにゃん。
うん、スカイネコちゃんありがとう。ナンジャタウンと、ペルソナ5タクティカがコラボするんだって。ちょっとねこの話題はあれだね。ナンジャタウンがさ池袋かな、東京の池袋にあるんだけど、なのでかなりねローカルな話になっちゃうんだけど、じゃ あ元記事でいろいろ画像とかも見てみようかな。あ、ほんとだ、猫耳つけてるキャラクターがかわいいね。このペルソナ5のさ SD キャラっていうの、ミニキャラ的なやつかわいいよね。アクリルスタンド、アクリルスタンドってなんかいつの間にかさオタク系グッズのなんかこう標準的なアイテムになったよね。なんでなんだろうね。何かがこう人の心に刺さるのかな、アクリルスタンドって。あと缶バッチね、缶バッチ、うん、かわいいね。全部絵かわいいね、これね。モルガナは元柄かわいいけどね、さらにこうデフォルメされてんのかな。あとコラボメニューね。あーそうだ、ナンジャタウンの中にいろんなね、お店屋さん、あの食べ物屋さんが入ってて、その一箇所じゃなくっていろんなお店がコラボしてるみたいでね。だからフードメニューもバリエーションに富んでて、うん、そのお店ごとの色みたいのが出てて面白いね。これ気になるんだよな、ルブランコーヒーっていうの700円もするんだよ。あのキャラクターがプリントされてるクッキーなんがくっついてるコーヒーがあるんだけど、これが1杯700円もするのよ。でルブランコーヒーってなんだろうと思ってね、ちょっと聞いてみようか。ルブランコーヒー、スカイネコちゃん、ルブランコーヒーって何ですか。
ルブランコーヒーとはスペシャリティコーヒーとアラビカ種一級豆のみを取り扱うコーヒー豆専門店だにゃ。ルブランコーヒーは厳選した豆をこだわり抜いた焙煎と丁寧なハンドピックによって最高の一杯に近づけるにゃ。ルブランコーヒーはペルソナ5ザロイヤルというゲームにも登場するにゃ。
あ、そうなんだ、ゲームにも登場するんだ。
ルブランコーヒーを飲んでみたいにゃ。
ありがとう。あ、そうか、ゲームにちなんだコーヒーになってんだ。なるほどね。アラビカ種一級 級豆のみ取り扱うコーヒー豆専門店だって。高級コーヒーなんだね。まああれだね、キャラクターグッズだからそれでちょっと高くなってるっていう部分もあるのかもしれないけれども、まあ普通にコーヒーとしても高級なものだっていうことで、ちょっと気になるね。飲んでみたい。どんな味なんだろう、ちょっと聞いちゃおうかな。一般的な安いコーヒーと味どう違うんですかね。
ルブランコーヒーはコクがあり深みがあり、苦みの奥に甘みが感じられ香り高く後味に余韻が残るコーヒーだにゃん。
苦みの奥に甘み。
一般的な安いコーヒーは酸味や苦みが強すぎたり雑味やえぐみがあったり香りが薄かったりするコーヒーだにゃん。スカイネックはルブランコーヒーが美味しそうだと思うにゃん。
ああそうなんだ。一般的な安いコーヒーは酸味や苦みが強すぎたり雑味やえぐみがあったりするだって。あんまりな、自分も高級コーヒーっていうのを飲んだことがないからさ、どれが雑味でどれがえぐみかっていうのがよくわかんないけど、一回高級コーヒー飲んでみたいなっていう興味が湧いてきたな、これ見ると。あのさ、今まで苦手だった食べ物とかさ、その中の高級のものを食べるとさ、あ、この食材ってこういう美味しさがあるんだっていうのを知ったりすることあるよね。コーヒーも、まあ、すごい得意ってわけじゃないから、なんか高級なのを知るとまた自分の中で印象が変わるかもな。あ、ルブランコーヒー、いつかこれをちょっと覚えとこう。どっかで飲んでみたいなと思いました。はい、話はずれましたけど、あれか、でもペルソナ5やってる人はもうおなじみのコーヒーなのかな。普通にグッズも充実してるし、まあ、ゲームこれ好きな方は行ってみたら楽しいんじゃないでしょうかね。ぜひチェックしてみてください。はい、では次2個目のニュースは何でしょうか。2個目はこちら。
ホヨバース冬込み参戦。
原神と崩壊スターレールと崩壊サードは12月30日から31日まで東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット103に参加するにゃん。南展示棟の企業ブースナンバー2511で展示されるにゃん。
ほう、
各ゲームのオリジナルグッズが販売されるにゃん。
ほい、
グッズの詳細は公式サイトや SNS で随時発表されるにゃん。スカイネッコもコミケに行ってみたいにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。どんなグッズが出るんだろうね、ちょっと見てみましょうか。ホヨバースコミケ参加初めてだって。へえ、初参加なんだ、意外だね。巨大フォトスポット用意するって。へえ、あと崩壊スターレールでは限定スタンプがもらえるだって。原画展示だって結構貴重じゃない。崩壊サードシールセットの無料配布。へえ、あら、会場で原神グッズをご購入の場合金額に応じて限定プレゼントもゲットできますだって。限定ポストカードとか、あと3000円以上の方に限定シール1枚、1万円以上の方に、限定新年祈願木製絵馬を1枚プレゼントいたしますだって。絵馬くれるんだ。そっか、1万円以上も買うぐらいこうラインナップがいっぱいあんのかな。会場内で、休日のなんとか送流かな、カチューシャをつけてるスタッフにウォーカースターレール乗客旅券を見せると限定スタンプをゲットできますだって。何その乗客旅券って、なんかそういうのがあるのかな。崩壊スターレールの方も金額によってなんかいろいろもらえるんだ。3000円以上でステッカー、5000円以上でクリアファイル。なるほどね。崩壊サードも同様にシールとか、あとクリアファイル、バッジ、ストラップなど金額によっていただけるみたいですね。で、買った方に限定のショッパー紙袋ね。どういうグッズがいいんだろうね。デスクパッドって何？デスクパッドって何？調べてみよう。デスクマットのこと？ああ、なるほどね。パソコンのキーボードとかの下に引くんだ。へえ。マウスパッドと、キーボードの下の台が、マットが合体してるみたいな感じか。なるほどね。 あ、デスクマット引いてるとなんかいろんなもんがずれにくくなるって、なんか紙とかも書きやすくなるし、キーボードも滑りにくくなったりするのか。へえ、はあ、そんなグッズがあるとは知らなかったな。なるほど。あ、マウスパッドよりいいかもね。この机が全体的にこうデコレーションされる感じ、よりこう痛い感じのオタク系のデスクにしたい人はいいね。そんなグッズがあるのか。こういうところからトレンドを知ってくよ。アクリルスタンドもなんかすごいね。背景がモリモリだな、これ。でかっ。火山の場所も取るんだろうな、このアクリルスタンド。バッチね。バッチってさ、もらって嬉しいもんなのかな、買ったりして。自分の生活の中にこの缶バッチが入る隙がないんだけど、みんなどうやって使ってんだろう。缶バッチ何、リュックとかにこう普通につけてんのかな。街中であんま見かけなくない、缶バッチつけてる人ね。家で眺めてんの、缶バッチ。なんかいまいち缶バッチの使いどころがわからんな。難しいとこだな。このグッズをみんな欲してるのかな、本当に。いやいやいや、まあ欲し、需要があるから供給があるんだろうね。いいね。個人的にいいなと思ったグッズはデスクマットだね。デスクパッド、あれいいね。なんかおしゃれな模様、自分も机に引いたらなんか部屋が華やかになりそうだな。あ、いいグッズ知れたなと思いますね。はい、コミケ行かれる方も行かない方もですね、気になる方はチェックしてみてください。ホヨバースの方で特設サイトがありましたので、そちらの方でグッズ見てみてください。コミケ行かれる方はですね、寒いでしょうから防寒対策などしっかりして頑張ってください。はい、では次3個目いきましょう。3個目はこちら。
工業化都市建設シムアゲインスト・ザ・ストーム正式リリース。
アゲインスト・ザ・ストームは雨が止まない世界で生き残るために都市を建設するローグライトなシミュレーションゲームだにゃ。
うん、
人間やリザードやビーバーなどの種族が協力して資源を集めたり建物を作ったり応援したりするにゃん。
へ
え。雨の強さや季節やイベントなどが毎回変わるので戦略を考えながら進めるにゃん。
うん、
ゲームの目的は世界中にある他の入植地とネットワークを作ることだにゃん。
うん、
2023年12月8日に Steam で正式リリースされたにゃん。
あ、もう出てんのか。
スカイネックはアゲインスト・ザ・ストームが面白そうだと思うにゃん。
はい、スカイネックちゃんありがとう。アゲインスト・ザ・ストームだって。じゃあちょっと情報見てみましょうか。価格が3980円、スチームと GOG.com では 35% オフのセール実行中だって。 35% オフだって、結構値引きしてんね。なんかよくさ、オープニングセール 20% オフはよく見かけるけどね、 35% オフはなかなか思い切ったセールやってくれてんじゃないのかな。去年の11月にアーリーアクセス版リリースされてんだって。1年間アップデート続けてると。ほう、満を持して製品版リリースしたんだ。はあ、永遠に降り続ける雨に苦しむファンタジー世界だって。プレイヤーは女王の目を受けた総督としてさまざまな困難を乗り越えて自然を開拓し入植地を作り上げることになると。はあ、いくつもの入植地をつないで大きなネットワークを築くことが目的だって。ネットワークが築かれる様とかさ、どんな感じで描かれるんだろうな、想像もつかないけど、なんかすごそうだね。うん、今のところ Steam のレビューが圧倒的に好評だって。メタクリティックのメタスコアも93ポイント。
はあ、
評価は非常に高いと書いてありますね。へえ、93ってめったに見ないポイントだよね。すごいね。こうパッと見ね、地味なゲームなのよ。イメージ画像だけ見てると、グラフィックはね、こう最近のトレンドって感じじゃないんだよね。でも独特の魅力はあるんだけど、パッと見てこう、あ、すげえすごいゲームだなと思わせる感じじゃないんだよね。 それでもやった人たちから圧倒的な好評を得てるっていうね。ちょっとトレーラーがあるので見てみようかな。トレーラースタート。斜めの見下ろし型って感じかな。最初は資源を集めると、いろんな領域にをこう拡大していくんだ。あ、でっかいモンスターとかも出んの。ローグライトシティーズビルダーだって。はあ、なるほど。イメージのね、静止画を見ると結構ね、あの地味な印象を受けるんだけど、だけど接続詞が違うかもしれないけど、あのトレーラーを見てもそのイメージは覆らないのよ、そのまんま。うん、それが、3D で、若干奥行きのある感じになってるんだけど、ゴリゴリなんかこういろんな視点でこう見せてくる演出があるわけでもなく、あ、これはあれだね、トレーラーでも静止画でも魅力がなかなか伝わってこなくて、やってみないとこう面白さが分かんないようなゲームなんじゃないのかな。こうレビューとかちょっと見てみよっか。あ、Steam のページちょっとレビューをじゃあ引用させてもらっちゃおうかな。はい、レビューちょっと引用させてもらいますけど、普通のノーパソで動くの嬉しい、とても軽い、おかげで1000時間も遊んでしまったやばくない1000時間もうのめり込んじゃうゲーなんだね。そうそう、グラフィックがねリッチな感じがしないのよ。だから軽くて動作も軽くて、あ、触り心地もいいんだろうねきっとね。もう一個見ますね。退屈させない、しない、今までにないコロニーシミュレーター、あー新しい感じがするんだ。さって見るとね、戦闘要素は皆無なのに刺激的な要素、グロ、ゴアって意味じゃなく退屈させないって意味で刺激的ってことです、ご安心を。だって、気になるねこれね。戦闘要素ないのに刺激的って、それを実現するのってなかなか難しいようにも感じるけどね、やっちゃってんだね。ローグライク&ローグライトなコロニーシミュレーターだと、12月8日には正式版になるので、それまでにアーリー版価格で買っておくとお得だと思います。あ、アーリー版の方が値段がお得だったのかな。一応デモ版のもストアの右側にまだあるみたいなので、興味を持たれた方はインストールしてお試しプレイしてみてくださいと。あ、体験版があるんだ、これちょっとダウンロードしてみようかな。あった、デモダウンロード、うん、体験版があったので僕もちょっとねダウンロードしてみました。はい、じゃあ他のレビューもちょっと見ようかな。社会人なのに1週間で50時間もやってしまいました。最近人生を破壊するゲームないなと思ってる人におすすめだってやばくないこれ、みんな結構中毒になってんだけど。他にも、慣れてくるとやはり同じことの繰り返しになってくるが、それでもやめられないってやばくないなんとなくこうみんなから助けてくれみたいな叫びにも聞こえるぐらいこうのめり込んじゃうんだね。へえ。他にもちょっとねやばい感じがあるな。休日に昼飯食って始めたら夕方になってる恐ろしいゲームって書いてあるね。やばくね、これは人の何かを刺激してくるゲームだな。過去最高のゲームって言ってる人もいらっしゃるね。街づくりゲーの一番辛い序盤をやりくりしながら一生プレイできる神ゲー、似たようなゲームを探してはいつも戻ってきてしまうって。あー、ちょっと極めてね。アゲインスト・ザ・ストーム、ちょっとこれ相当これ知る人ぞ知る、もうすでに話題になっちゃってるゲームになってるね。はあ、これ日本語対応、あ、日本語対応してんのね。日本語も対応してますよ。はい、聞いてる方で気になった方もアゲインスト・ザ・ストームチェックしてみてください。セールはいつまで？セールはね16日に終わるそうなので、安く買いたい方はですね、今週中のチェックをしてみてください。はい、では次行きましょう。4個目は何でしょう。4個目はこちらです。
スマホアプリボノボノ何してるリリース。
ボノボノ何してるはアニメボノボノをモチーフにした放置型のシミュレーションゲームだにゃん。
うん、
プレイヤーはボノボノや森の動物たちと一緒に森を発展させたり、ミニゲームや名言集めなどを楽しめるにゃん。
うん、
2023年12月4日に世界172の国と地域でリリースされたにゃ。
へえ、
スカイネッコの森の友達になってみたいにゃ。
はい、ありがとう。ボノボノがスマホのゲームになって出たっていうことなんだけど、世界172の国だって。そんなグローバル展開できるくらいにボノボノってあれ海外でも有名なのかな。じゃあちょっと元記事見てみましょうか。ボノボノと過ごすヒーリングタイムだって。ボノボノたちが住む森で施設を増やしたり物を作ったりして森を発展させようだって。ゲームをやっていない時も施設や物作りに必要なゴールドが貯まるので自分のペースで遊べるようだって。羨ましい。何にもしてなくてもお金貯まってくんだって。いやー羨ましいな超不労収入じゃんね。はあ、いいですな。ゲームスタートするとボノボノがお料理作ってるようだ。ボノボノお料理作れんの？へえ。ボノボノたちの名言を見てみようだって。デイリーミッションクリアするとボノボノたちの名言が表示されるだって。はあ。掲示板でたくさんの友達を増やせるよ。こう友達っていうのはリアルじゃなくてバーチャル世界のこう動物たちの話かな。ミニゲーム、さつまいも掘りに挑戦してさつまいもを手に入れようだって。焼き芋美味しいよね。いつも近所で売ってっけど、スーパーでさ、昔さ焼き芋さ車で焼き芋ってよく来てたけどさ、もうスーパーで売るようになってからさ全然売らなくなったな、あの車焼き芋屋さんね。スーパーが潰したようなもんか。いやいや、どっちが悪いとかいいとか悪いとかじゃないけど、いや見ないなと思ってね。焼き芋な、自分家で焼いた方が安いのかなと思ってさ、さつまいもの値段とか見るけどさ意外とさ高いよね。焼く前のさつまいももさ、さつまいもって高いよねめっちゃ美味しいけど、なんかもっと安くなってほしいなって思う食べ物だな。まあまあまあ、ちょっとねゲームがこの紹介記事だけだといまいちわからないので YouTube で見てみようかな。 YouTube 公式っぽいのがないけど、ちょっと実況があったのでちょっと見てみようかな。あーグラフィックかわいいわ。あーかわいいわ。ボノボノが動いてるだけでかわいいわ。あーかわいいな。あーキャラクター 3D なんだ。へえ。この 3D のモデルよくできてると思う。パッと見 2D のアニメに見えるもん。かわいいね。うまくできてる。キャラクターがガチャみたいになってんのか。あ、芋掘ってる。うん。なるほどね。主人公はこの森の中でいろんな施設を作っていく、なんかのキャラクターになりきるとかじゃなくて、この神的な存在なのかな。森の中でキャラクターたちは勝手に自立して動いてて生活していろいろやってるから、勝手にこうゴールドみたいのが溜まっていくみたいな感じか。なるほど。あ、キャラクターが料理してる場面かわいいわ。ちっちゃい動物がジャンプしながらなんかパンみたいのこねてるわ。あ、かわいかった。思った以上にこう原作の雰囲気を再現してて、うん、のんびりしてるゲームで、放置して勝手にやってくれるからね。そんなこのゲームに貼り付きっぱなしじゃなくていいってことでしょう。うん、手軽にできて良さそうだね。ボノボノ好きな人は特にねこうチェックしてみたらいいんじゃないかなと思いました。はい、では次行きましょう。次は5個目です。5個目は何でしょう。こちらです。
VR アクション RPG アスガルドラース2リリース。
アスガルドラース2は北欧神話を題材にした VR アクション RPG だにゃ。
ほう。
プレイヤーは神々や英雄やモンスターと戦ったり、仲間を集めたり、自分の王国を築いたりするにゃん。
へ
え。ゲームはオープンワールドで探索できるにゃん。ほう。2023年12月15日にメタクエスト2とメタクエスト3でリリースされるにゃん。
うん、
メタクエスト3を購入した人はゲームを無料でプレイ できるにゃん。スカイネッコはアスガルドラース2が迫力あって楽しそうだと思うにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。メタクエスト3を購入した人は無料でできるって。じゃあメタクエスト3版の方が全然お得じゃんね。他だと有料なのかな。神やモンスターと VR で戦うだって。あれがある、トレーラーがありますね。見てみよう。オキュラススタジオってとこが作ってんだ。あ、結構激しいね、動きがね。なるほど。はい、トレーラー見ました。あれだね、メタクエストのスタンダローンで動くってことなので、グラフィック的にはね、あの最新のプレステ5とか XBOX のゲームとかに比べちゃうとちょっと見劣りしちゃう感じはするけど、まあでも VR で見るとまた違うんだろうね。気になるのはさ、結構広大なフィールドで、あの大きなモンスターとかとこう激しく動きながら戦ってんだけどさ、酔いとかどうなんだろうね。作ってるところがさ、メタクエスト、あ、じゃない、オキュラススタジオみたいに書いてあって、なので完全にあれだよね、 VR 専門の感じで作ってるってことだよね。だからまあちょっと酔い対策なみたいなのもしてあるんだとは思うけどね。酔い対策、いや今回の新作で酔い、 VR ゲームの酔い対策みたいのはなんかされてるんでしょうか。
VR 酔い対策として以下のようなことがされているにゃん。ゲーム内には移動速度や視野角などを調整できるオプションが用意されているにゃん。チェックポイントを多く用意しているので20分くらいでやめることもできるにゃん。馬に乗る時などは馬の頭を追従するカメラモードを選べるにゃん。
うん、ありがとう。移動速度とかね、視野角の調整っていうのは、まあ、いわゆるオーソドックスな VR 要因に対する対策って感じだね。まあ、面白いのはこのゲームの切りが良くなるポイントっていうのをたくさん用意してると、20分くらい間隔でやめるタイミングをたくさん用意してくれてるっていうのはまあいいかもしれないね。長時間こうやめる切りがつかないとちょっときつい時あるかもしれないもんね。まあそこは気使ってくれてんだね。そういった細かい気配りもされてるみたいですね。これ VR メタクエスト特に3を持ってる方は無料でできるみたいなのでね、チェックしてみたらいいんじゃないかなと思いました。はい、次行きましょう。次6個目ですね。6個目なんでしょうか。こちらです。
ライトスピードスタジオ新作ラストセンチネル発表。
ラストセンチネルはライトスピードスタジオが開発するオープンワールドアクションゲームだにゃん。
うん、
プレイヤーはディストピアの東京を舞台に最後の戦士となって人類の敵である機械と戦うにゃん。ゲームは自由に探索できる広大なマップとリアルな物理演算と多彩な武器とスキルとオンライン協力プレイと壮大なストーリーと豊富なカスタマイズを特徴とするにゃん。
あ、オンラインもあるんだね。
PS5 とXBOX シリーズ XS と PC で2024年に発売予定だにゃん。
うん、ありがとう。ディストピアの東京が舞台だって。へえ。ちょっと東京の上空に住んでる身としてはちょっと気になるところがありますけど、じゃあ元記事見てみましょうか。あ、まだゲームの詳細不明なんだ。はあ、まあちょこっとしか情報公開してないんだ。あ、その中でトレーラーが公開されてるので見てみようか。見てみますね。あ、ロボットが歩いてる。グラフィックはすっごいね、映画みたいだね。めっちゃ綺麗。あ、人間側がこう迫害されてるというか追い込まれてるんだな。人間だと思ったらロボット。どっちがロボットでどっちが人間なんだか。あ、女の人だ、つえ。なるほど。ちょっとまだ全貌みたいなのが見えてこないね、このトレーラーだけだと。まあ、女性主人公が戦うゲームなのかなっていうのは感じさせるけど、そんで世界が東京だって言ってるけど、あれだね、ゴーストワイヤー東京みたいな感じの、まあもろ東京みたいな感じじゃなくって、映画のセットで出てきそうなサイバーパンク的な世界観っぽいな。 どうなんだろう、実際のこの地図みたいの、あの実際の東京の場所とかを使ったりしてんのかな、まあ、その辺もちょっとこのトレーラーだと何とも言えないね。はあはあ、まあちょっとあれだな、情報が少なすぎて何とも言えないけれども、このグラフィックはすごいね。これはムービーだけなのかなっていう可能性もあるけど、これがゲームでもこのクオリティだとしたらかなりすごいグラフィックだなと思いますね。タイトルラストセンティネル、まあ、トレーラーだけのもすごいのでね、気になる方チェックしてみてください。はい、では次ラストです。ラスト7個目何でしょうか。7個目はこちらです。
信長の野望出陣、厳島の戦いのイベント開催。
信長の野望出陣とは、歴史シミュレーションゲーム信長の野望シリーズのスマホ版だにゃん、
うん、
プレイヤーは戦国時代の武将となって天下統一を目指すにゃん。ゲームはリアルタイムで進行する戦闘と自分の領地を発展させる内政と他の武将との交渉や合戦を楽しめるにゃん。
へえ。
厳島の戦いとは、毛利元就と末春方が激突した戦国時代の有名な戦いだにゃん。
うん。
ゲームではこの戦いをテーマにした列伝イベントが開催されているにゃん。
うん。
イベントでは毛利元就や末春方やその他の関係者のストーリーを追体験できるにゃん。
うん、
スカイネッコも戦国時代の武将になってみたいにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。厳島の戦いっていうの、有名な戦いって書いてあるけど、ちょっとね僕は歴史に疎すぎてなんか全然知らないんだけど、ちょっとじゃあ元記事見てみましょうか。はい、元記事、今回は日本三大奇襲の一つにも数えられる厳島の戦いをテーマに、圧倒的な戦力差の中、強敵末春方に挑む毛利元就と小早川高景たち三兄弟の戦いを描きます。だって、兄弟の話なんだ。兄弟同士で戦い合うの。やば、本当にあった話なのこれ、怖。つわものを倒して、列伝金貨を集めることで SSR 強襲激末末春方や特別登用札厳島、毛利元就が3人の息子に向けて書いたことで知られる装備品三子教訓状などの豪華報酬を獲得することができます。はあ、何が何やら、なんか息子に向けて書いた何かをゲーム内でもゲットできんの。へえ、これどうなの、歴史が好きな人からしたらすごいピンとくる話ばかりなのかな。全く何言ってんのか分かんないんだけど、かろうじて毛利元就っていう名前は聞いたことあるけど、どなただか全然分かんないんだよね。すいませんね、歴史知ってる人からしたらもう引くぐらいの話でしょうけど、本当分かんないのよ。寝てたんだよ授業中寝てたし、歴史系のドラマ漫画アニメ何にも興味なかったから。なんでだろうね、多分ね子供の頃にね、これ本当に事実かわからないじゃんって一回思ったことがあるんだよね。過去のことだから絶対本当じゃないかもしれないじゃんって思った途端に、多分全てのことに興味を失って調べなくなっちゃったんだろうなと思うと推測しております。自分は少ないヒントからいろいろこう固めていくっていうことをね、当時の僕は、まだ身につけてなくて、そう思ったことをきっかけに全てに対して興味を失ってしまったんだろうな。もったいないことをしたよ本当に。はいはいはい、いや美しいグラフィックだよ、キャラクターの、この歴史系のゲームのさ、キャラクターの絵すごい細かいさ、実写のような美しい絵だよね。これ描いてる人すごいよな、写真のような、写真をモデルにしてたりするのかな、人物の顔とかね。漫画っぽくないもんね、写実的で本当になんかモデルがいるかのような顔してる感じだけどね。ちょっと全然ピンときてないので、ちょっと一個ぐらい勉強しようか。じゃあね、末春方とは誰ですかと、スカイネコちゃんに聞こうかな。教えてください。
末春方とは戦国時代の武将で、大内氏の家臣でしたにゃん。
はあ、
大内氏は九州や中国地方を支配していた強大な大名でしたにゃん。
へえ。
末春方は主君の大内義高に不満を持って 自刃しましたにゃん。
はあ、
その結果大内氏は滅びてしまいましたにゃん。
はあ、
末春方は勇敢で野心的だったけど最後は悲劇的な運命をたどりましたにゃん。
なにこれ、自殺したってことなのかな。自殺ってことが刃物で自分の命を絶つこと、切腹みたいなことってこと。はあ、なんか恐ろしい話だね。穏やかじゃないわ、怖いわ、怖い時代だわ。なんかこう勢力争いがある時に生きるか死ぬかみたいなことになってんの怖いね。へえ、はい、わかりました。まあ、そういう方がいらっしゃったのね。厳島の戦いっていうのにこの末春方っていう方が関わってるというのが今回勉強になりました。ちょっとここの断片的な情報だけをこう覚えようとするとちょっと忘れそうな気がするね。この前後関係とかストーリーとかもちゃんとこう知らないとまたスッと抜けてっちゃいそうな情報だけど、まあまあまあ一回は厳島の戦いっていうワードはなんとなく覚えました。はい、まあ、そんな感じのその厳島の戦いが今、モチーフとしたイベントが、信長の野望出陣で行われてるということなので気になる方チェックしてみてください。はい、以上7個やりました。7日間のゲーム情報でした。はい、7日間のゲーム情報をお伝えしましたが、今週は他にも、Apple アーケードで、ソニックドリームチームというゲームが配信開始されました。またプレイステーション5向けアクセシビリティコントローラーキットアクセスコントローラーが発売されました。またザ・ゲームアワード2023のゲームオブザイヤーにバルダーズゲート3が選ばれました。そして小島秀夫監督の新作として OD というゲームが発表されました。そしてグランドセフトオート6の対応プラットフォームがプレイステーション5と XBOX シリーズ X および S と発表されました。そしてアナザーエデンというアプリがオクトパストラベラーシリーズとコラボをするそうです。12月7日からスタートしているそうです。そしてブループロトコルというゲームがプレイステーション5版と XBOX シリーズ X および S 版を12月の13日にサービス開始するそうです。そしてサイバーパンク2077の無料アップデートが配信されております。地下鉄に乗れて家でデートが楽しめるようになっているそうです。これちょっと動画で見させていただきましたが、すごい景色でしたね。あの電車の映像ね、見てるだけで楽しかったです。そしてゴッドオブウォーラグナロクの無料ダウンロードコンテンツゴッドオブウォーラグナロクバルハラというのが12月の12日に配信開始されるそうです。そしてファイナルファンタジー16の DLC エコーズオブザフォールンが配信開始されました。そしてファイナルファンタジー7エバークライシスの Steam 版が配信開始されております。そしてきらめきパラダイスの、パソコン版が配信開始されております。そして、サービス終了が発表されているエラーゲームリセットというゲームのサントラ CD4 枚組が12月の27日に発売されると発表されました。そして、Nintendo Switch にてインディーゲームセールというのが開始されるそうです。こちらが12月の13日から12月の26日まで開催されるそうです。インディーゲームで欲しいゲームがある方はチェックしてみてください。などがありました。いろんなゲーム情報のあった1週間でしたね。何か気になる情報はありましたでしょうか。感想などありましたらよかったら SNS プラットフォームの X にてハッシュタグ雲の上ゲーもしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけて共有してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またこの番組ではお便りフォームにてご意見ご感想苦情励ましお歳暮などメッセージを受け付けております。 匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しておりますので、よかったらお気軽に投稿してください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、今回第69回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしているんですけれども、 F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか？
本当につまらなかった。
ああ、そうですか。ああ、まあ、つまらないではなく普通ぐらいには思っていただけるようにね、頑張りたいなと思っております。
はい。
そしてここでお知らせがあります。先週もお伝えしたんですけれども、ゲームレビュー投稿サイトの YourGOTY さんとポッドキャスト番組のゲームなんとかさんの共同開催の YourGOTY2023 レビュー投稿キャンペーンが現在行われております。
そうなんだ。
皆さんの2023年にプレイしたゲームの中で一番推したいもの、あなたのゲームオブザイヤーのレビューを現在募集中です。
そうなんだ。
今年プレイしたゲームであれば、発売が今年でなくても大丈夫です。
そうなんだ。
投稿されたレビューの中から今回キャンペーンに参加しているポッドキャスト番組がそれぞれ一つずつ番組賞を選出いたします。
そうなんだ。
賞に選ばれると3000元相当のゲームストアポイントが申請されます。
へえ。
さらにゲームなんとかさんにおいては3人のパーソナリティの方々がそれぞれ賞を選びます。そしてその中の一人が YourGOTY 賞として1万円相当のポイントが申請されるとのことです。すごいですね。この番組雲の上でゲームの話してみたも、この度の企画に参加させていただきます。
そうなんだ。
そして番組賞としてレビューを一つ選ばさせていただきます。
へえ。
この番組での選出基準は運です。抽選にて運のあるレビューを選ばせていただきます。
キャ
ー。文章の作成に自信がなくて投稿を躊躇されてたという方も、抽選でのチャンスにかけて、ぜひご参加ください。
はい。
注意事項として、レビュー文章が空白のものやタイトルと関係ないなど文章が不適切と判断される場合はキャンペーン対象外となる場合がございますので、ご注意ください。
はい。
レビュー投稿キャンペーンの締め切りは12月15日金曜日の23時59分までです。
はい。
参加 URL は今回のエピソード概要欄からご確認ください。
はい。
皆様のご参加お待ちしております。
待ってるよ。
ぜひ一緒に年末のイベントを楽しみましょう。
イエーイ。
以上お知らせでした。はい、ということで今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうだにゃん。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
待ってるにゃん。
それではさようなら。
バイバイ。
バイバイにゃん。
雲の上カジノへようこそ。このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せ、カジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだ。はい、それでは今回もカジノゲームやっていきます。魂の37ゲームランキングスロットというゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの定価と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れます。スロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年11月13日から12月3日までの3週間分のデータを使用しています。それでは宣言します。じゃあ今回は、温まろうとしてシャワー浴びたのに冷たかった時の感じで魂をかけようかなと思います。では行きますよ。シャワー浴びよう。魂をかけろ。
しょうもない
。いや冷 たい水食らうとほんとつらいよね。冬はお気をつけくださいね。はい、ちゅう感じですけど、あー残念でしたが今回は残念です。前回ね、桃鉄ワールドが1位を2週連続取っててね、リーチ状態だったんですけれども、今回の1位はドラクエモンスターズ3、これがぶっちぎりで今回1位となってね、桃鉄が惜しくも2位となりました。ということで今回は当たりなしです。桃鉄はね、まだ年末年始でまだまだ売れ続けそうかなという感じですかね。今回は魂をかけなかった方々正解でした。おめでとうございます。魂救われましたね。お祝いに、ドラクエモンスターズ3をイメージして、世界樹の葉の粉末入りのグミを差し上げます。おめでとうございます。召し上がれ。はい、そして次回ランクインする可能性のある新作タイトルをご紹介いたします。まずは、ギガントサウルスザゲーム。これなんかアニメをゲーム化したものらしいですね。僕ちょっと知らないんですけど。そしてドドンパチ大王城輪廻転生っていうシューティングゲーム、そして山のすすめネクストサミット、これもアニメのゲーム化らしいですね。はい、そしてシーオブスターズパッケージ版、これどんくらい売れるんですかね。そして上海レジェンド、そしてファイナルファンタジー7リメイクインターグレードの新価格版が発売されるそうです。そしてアバターフロンティアオブパンドラというゲームが発売されます。そしてスーパーマリオブラザーズワンダーとピクミン4のダブルパックなるものが発売されるそうです。はあ、こちらはですね、お値段的には一切お得になっていないセットとなっているそうなんですけれども、ステッカーが2枚付くということだそうです。はあ、はあ、はあ、はい、などがありますね。次回どうなるでしょうか。ちなみに現在リーチ確定が4本です。5位、7位、8位、21位とそれぞれリーチ状態となっております。ソフトはピクミン4、マリオカート8、マインクラフト、スーパーマリオパーティーがそれぞれリーチです。どうなるんでしょうかね。どうでしょうかね。難しいところだな。4個、いやどうなんだろうな、ちょっと難しいな。新作がねあんまり強くないので、いや難しいね。想像し的にはあんまりこう順位をかき乱す新作は入ってこないんだけれども、こう地味にいろいろ入れ替わって、当たりはないんじゃないのかなと想像し的には思いました。皆さんはどう予想するでしょうかね。よかったらまた魂をかけに来てクリエーション。今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス。